世界的な観光先進地であるスイスのツェルマットに行かれたそうですね。もう随分涼しかったそうですが、印象はどうでしたか？
はい、まあ、スイスのツェルマットというのはですね、世界の山岳観光地のトップと言っていいようなところで、特に山の方に行きますとマッターホルンを望むグレーシアパラダイスというところもロープウェイなどで行ったんですがね、そこはその時点でマイナス7度ということでしたから、かなり涼しかったなと。それでツェルマットには観光局というのがありまして、富山県でも観光振興を図るために富山観光推進機構というのを作ったんですけれどもね、これ日本版 DMO と言ってるんだけど、そのモデルになったのがツェルマットの観光局なんですね。でそこの局長さん、ルッゲンさんとおっしゃるんだけど、大変熱心な方で、来るお客さんをですねもっと増やす、あるいは満足度を高めるという意味で、マッターホルンに登りたいから来るのか、トレッキングなんかを楽しみたいからいらっしゃるのかとか、こう目的別に分けてマーケティングをやってるとかですね、デジタル化を今進めてるですとか、大変にですね参考になるお話を聞かせてもらいました。まあ、それから合わせてね、ツェルマットにはブルガーゲマインデといってですね、まあ、例えばホテルとかレストランとかね、経営したり出資したりしてるね、一種の共同体があるんですね。そこのですね初期の方、その後で会長さんにもお会いしたんですけれども、人口5700人ぐらいの小さな村なんですけれども、いろんな工夫をしてですね、高原列車作ったりホテル作ったり、それからまあ魅力的なレストラン作ったり、子どもさんが楽しめる遊園地みたいなのも作ったりとかですね、そういうことを随分努力されているっていうのを直に聞かせていただいて、まあ、大変良かったなと思います。合わせてですね、ゴルナーグラード鉄道に乗って、まあクルムホテルっていうのは一番高いところにあるホテルで、これ標高3100メートルのところにあるんです。でかつ三つ星なんですね。それからリッフェルアルプホテルっていうのが中腹にあって、これが5つ星ホテルで、標高は2200メートルのところにある。でそれぞれね、そういう高地にあるにもかかわらず、すごくお客さんが満足できるようにね、いろんな面で配慮したね、そういう施設設備になっていまして、かつそれを運営している皆さんも非常におもてなしの心があるというのか、努力されているというのを実感しました。勉強になりましたし、3000メートルを超すような高地で非常にクオリティの高いホテルをやっている、あるいはショッピングでもそこでしか買えないものをお土産として売ってるとか、レストランでもですね、そういう非常に高い場所にあって本来なら不便なのに大変素敵なお料理が出てくるとかね、まあ、これは本当に感心しましたね。ですから立山黒部もですね、こういうことを一つきっかけにして、個人旅行でかつ滞在型でね、ゆったり過ごしたいと、もっと楽しみたいというお客さんがどんどん増える傾向にありますから、高いクオリティを求めるような人たちに対応できるようなね、満足度の高いサービスを提供できるような、まあ、ホテル運営を考えるとか、あるいは新しいロープウェイを作るということが可能かどうか、まあ、これは自然景観とか自然の植生を損なわないするとか、いろんなハードルがありますけれども、まあ、そういったことも含めて検討するのに非常に機会になったなと思ってます、
はい。その他フランスのシャモニーにも足を運ばれたそうですね。
はい、このシャモニーというところもやはりフランスの山岳地域の高級リゾートとしてね、世界的にも著名なところですから。それから実はすぐそばにイタリア側にクールマイユールという都市があって、このシャモニーとクールマイユールを結ぶですね、最新のロープウェイができてまして、2年前に。でこれがですね、運ぶ間に360度回転してですね、モンブランとかアルプスの山々が目の前にパノラマのようにまさに見られるというところだったんで、まあ、これをぜひ見たいと思ってきたんですね。特にその最新鋭のロープウェイというのはむしろイタリア側で、そしてこれモンテビアンコロープウェイというんですが、その経営をしている人はフランチェスコーニさんというんですが、建設整備されたり運営されている時の、まあ、 極真とかどういう点を工夫されたかっていう話をいろいろ聞かせてもらったんですが、お客さんを安全に運ぶっていうのはもちろんだけど、いかにお客さんに楽しんでもらうかということをものすごく考えてらして、もう非常に感銘を受けました。それからまた山頂なり中腹に行ったお客さんが楽しめる施設が整備されてまして、例えば中腹にあるターミナル駅にはですね、映画館とかレストランとかね、いろんなものが整備されていて、例えば非常に天候が悪くてお目当てのアルプスがあまり見えない日もあると思うんですけれども、そういう時でもお客さんが退屈しないようにいろんな配慮がある。お聞きしてみると、今ヨーロッパの人は山岳観光地に行くとなるとね、だいたい1週間2週間そこに滞在するのは普通なんだそうですよ。そういう期間にいろんな楽しみができるようになってるわけですね。でこれはもう全く今までの日本の山岳観光とは随分違う。立山黒部にしてもせいぜい一泊とかね、通貨型の観光になってるでしょ。だけどもうヨーロッパは全く違うので、今の日本に来る外国のお客さんもだんだん滞在型の個人客が出てきてますから、そうなるとやはりハイクオリティないろんなサービスやってる山岳観光地にね、学ばなきゃいかんと思って行ってきたんですけれども、正直予想以上にね、大変配慮されてる、かつ本当に何年もかけてね、例えばこのモンテビアンコロープウェイなんていうのは、とにかく構想から実際に許認可をもらうまで10年かかったと。でもそのだけ時間かかった間に随分いろんな勉強をしてなんてましたけどね、大したもんですねと言ったらね、向こうの社長さんがね、日本は何と言っても技術力があるからね、皆さんも努力されればきっとこれと同じかそれ以上のものはできますよと言ってね、以来激励をしてもらいまして、大変心強いというか、お互いに意味で競い合って、一流のものを作ると、今後もねやっぱりそういう世界のトップクラスのところと交流して刺激を受けながら、また学びながらね、立山黒部を本当の意味の世界ブランドにしていきたいと、世界で最も美しいワンクラブに入った富山はもうセットにしてね、努力していきたいと思いますし、県民の皆さんのご理解でご協力いただきながら進めていきたい、そういう決意を新たにした調査でありました、よかったなと思います、
というわけで今回はパリ、バーゼル、ツェルマットの訪問についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。